します。坂本典彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本典彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。ラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
企業のお役に立てる内容でお届けいたします。まず最初に、トピックを取り上げてご紹介したいと思います。今日取り上げるトピックなんですけれども、今の WeWork がアメリカでIPO を取り下げているっていう話は、いろいろこう、いろんなところで報道されておりまして、日本の方でも多くの方が関心を持っているんですけれども、この WeWork についてですね、いろいろ報道されていることなどを通して、坂本先生に、感じることですとか、学ぶべきことっていうのを教えていただければと思いますので、よろしくお願いします。
そうですね。WeWork っていう、コワーキングスペースの、会社ですよね。はい。シェアオフィスっていう形になってます。で、起業家の人がね、集まる、みんなで集まって、で、そこで、交流もしながら、お互いに情報交換もしながら、ビジネスを、作っていく人を、応援していこうというような仕組みで、成長されてるんですけれども。今回ね、そこの、上場計画してたのが、それが、頓挫しちゃって、結構ね、大問題になってるみたいなところだと思うんですけれど、やっぱり、WeWorkって、起業家支援って形になってて、そこに、みんなね、投資してやったんですが、ただ、ビジネスモデルとしては、要は、賃貸業ですよね。はい。で、不動産の、有効活用みたいな、お話なんですね。空いてる不動産のスペースに、コワーキングスペースという形で、貸して、で、そこに、会費を払ったらそのスペースが利用できたりとか、で、ある程度のお金を払うと、固定で、自分の固定の机とかブースとかがもらえて使っていけるという仕組みで、なんで別に、すごい新しいビジネスモデルっていう形ではないんですよね。IT をすごい駆使してとかっていう形ではなくて、ただ、そういう企業支援という、ちょっと新しい仕組みの中で、投資が、注目が集まって、評価されて、投資がね、集まったんです。そこのやっぱ評価が、過剰に評価されてたんじゃないかと。で、その、CEO の人ですね、が、結構いろんなね、不祥事みたいなのが起こって、結局、その、ね、実態のところが見られるようになってきて、評価が落ちてしまったというところ。なんで、やっぱり、企業として、そういう実態の評価を見るっていうところが大事ですし、どういうやっぱりビジネスモデルかをちゃんと、見ていくっていうのは、すごく大事なところなのかなっていうふうに思いましたね。
はい。はい。実際に今、那覇市の方でも、コワーキングオフィスですとか、シェアオフィス、結構ここ数年で増えてるみたいなんですね。
はい。はい、
で、那覇市、シェアオフィスとかで調べても、やっぱりいろんなところが出てきてまして、やっぱりそういったところには起業家っていうんでしょうかね、スタートアップの方がやっぱり好んで使うっていうのは大きいみたいなんですよね。いろいろ報道とか見てると、実際に世界的にもシェアオフィスのビジネスをされてるところが多い中でも、WeWork ってとりわけこう賃貸料が高かったみたいな。で、その理由っていうのが、すごくおしゃれなオフィスにしてるんで、そのおしゃれ度が、高い賃貸料に反映されてるみたいなことで、賃貸料が高いけれども、非常にこう、高品質なオフィスだっていうことで、評価されてたみたいなんですね。今、その坂本先生のお話を聞いてると、確かにそのおしゃれとかってすごい大事だと思うんですけれども、なんて言うんでしょうね。ビジネスモデルとしてはそんなにこう、言い方あれですけれども、特殊なテクノロジーが必要だとか、技術とか経験が必要だっていうことではないので、ちょっとその辺がなかなか、なんていうんでしょうね、過剰に評価されてしまった部分っていうのがあったのかなっていうのはすごく感じるんですね。
うんうんうん、そうです、そうですね。まあね、そのデザイン性とかね、なんかファッション性っていうのはすごく大事だったりするんですけど、で、まあ、要は、なんだろうな、IT バブルの時もそうだったんですけど、IT っぽいっていうのが大事だったんですよね。はい。市場で評価されやすいというか、例えば、光通信とかってね、会社、まあまあ今もありますけれど、光通信って要は、ゴリゴリの営業会社なんですよね。インターネット回線を売る会社、で、当時やってましたけれども、ただ、なんか IT 系と、光通信っていう名前なんで、IT 系っぽいんですけど、実態はただのゴリゴリの営業会社だったみたいな感じで、ね、最初それに合わせて上がったのが、まあ、実態がわかると、まあ、株価も落ちてったみたいな、があるんですけれど、なんで、それ、ウィワークも、なんかすごい、IT 系の、ね、まあ、企業家というと、やっぱ IT 系の人がやっぱり集まるイメージ。で、特におしゃれなオフィスで、まあ、パソコン持って、みんなで、なんか、ね、スタイリッシュに仕事をしてるみたいな、なんかそんな感じのイメージが先走って、でも実態は、まあ、賃貸業っていうね、従来からある不動産賃貸業っていう従来からあるビジネスモデルなので、なんかそこの、なんか、表面的な、なんか IT っぽいみたいなんで、評価が上がっちゃったみたいなところはやっぱ大きいのかなと思いますね。
そうですよね、この WeWork の話が出てくると、今ですと必ずソフトバンクさんが、ビジョンファンドを組んでて、
はい。
で、その中で、孫さんが AI 企業とかに投資をするっていう、その投資先の一つとして WeWork を選んでるのに、全然 AI じゃないじゃんみたいな話ってよく出てきますよね。
そうですね、はい。
僕もそのどこがどう AI だったのかっていうのはちょっといろんな報道とか、見ても全然わからないんですけれども、うん、不動産賃貸業と AI っていうのはなかなか WeWork のビジネスを見てる限りだとちょっと結びつきにくいのかなっていうのは正直感じることっていうのは多いですし、まあ同じような意見っていうのは、はい、いろんな方がおっしゃってますよね。
まあね、不動産賃貸業とかだったら、まあ例えばホテルとかだったらね、なんかその需要予測に合わせてホテルの単価をね、細かく設定して、まあ、高く上げたり下げたりとかっていうのをやって、まあ、調整するみたいなのが AI が入るとかっていうのね、あったりとかしますけれど、まあ、まあ、コワーキングの場合は、まあ、そこまでね、なんか、実態としてどこまで AI が入るかっていうと、なかなか難しいところがあるのかなっていうところですよね。
なんて、言い方がちょっと悪いと思うんですけれど、土地っていうか、空いてる部屋があって、部屋とかその不動産があって、それをこう、一括で借り上げて、あとはこう、使いたい人を集めるっていうことができれば、まあその、やる気とお金と不動産があれば、まあ結構できてしまうのかなっていうのはすごく思ったんです。参入障壁がその、まあ決して高いわけではないというか。
そうですね。なんでやっぱり今ね、やってる不動産、オーナーさんは結構いらっしゃいますよね。僕も関わってるところで、まあそれね、うまく伸ばしてるところもあるんですけど、で、で、コワーキングで、やっぱり大事になってくるのが、まあ、単純な不動産賃貸業ともまたちょっと違ってくるというか、やっぱり、やっぱそのコミュニティ作りっていうのが、コワーキングスペースの場合大事なので、単に間借りするっていうよりも、やっぱそこに入ることで、いろんな企業家と出会えたりとか、新しい出会いがあって情報交換できたりとかっていうところがあるんで、まあ、WeWorkは、まあ、そこのイメージはすごく良かったですね。なんか、ここに行くと、やっぱりね、これからの起業家とか、新しいなんか、バリバリやってる起業家と、出会えるみたいな、まあ、そのイメージ作りには成功したのかなと。まあ、それが、まあ、実態として、あんまり伴ってなかったっていう、ね、まあ、その創業者の方自体がちょっとね、なんか、ちょっと変わり者だったっていうね、常識が外れてたっていうところで、まあ、そういったその幻想が崩れてったみたいな感じですかね。
そうですね。でもそうすると、あれですね、なんか今のお話聞いて、そういえばって思ったことがあって、コミュニティってすごい大事だなっていうのは思ったんですね。お金で買えない価値を持ってるなっていうのは、で特に私なんかが一人で最初沖縄に一回も来たことがない自分がもう40歳ぐらいの時に知人も友人もいない土地に行くのってものすごい不安だったことを今思い出したんですね。やっていけるのかなってすごい不安だったんですけど、まあ幸いにもすごくいろんな方がよくしていただいてましたんで、 やってこれたんですけれども、その時に、でもコミュニティが実際あって、そういったところに自分が所属してたら、最初からだいぶ楽だったんだろうなってのはすごく思ったんですね。まあ、それぐらいちょっと最初は結構苦労してたんで、そういうコミュニティっていうのがあるのとないのとだと全然違うなっていうのは、確かに大きな価値を生むんだなっていうのは思いました。
そうですね。で、やっぱり今はやっぱりその特にスタートアップとか起業すると、やっぱそのコミュニティの力をどれだけ使えるかすごく大事ですよね。なんで、ウィーワークの考えも別に間違ってるわけじゃなかったんですけれども、まあそこがね、ちょっとうまくいかなかったってところなんですが、やっぱり一人で起業するってなると、やっぱり誰に相談していいかがわかんないとか、ね、それを教えてくれる人も周りにいないとかっていう形になっちゃうので、私はやっぱり起業する近道としては、やっぱりそういう早く、仲間を作るっていうところ。で、自分のやっぱり信頼できる相談相手だったりとか、そうですね、仲間をいかに早く作れるか。っていうのはすごく大事な要素になってくるかなと思いますね。
はい。はい。ありがとうございます。今回はですね、まあ、WeWork が IPO を、まあ、取り下げたというような話にちなみまして、まあ、コミュニティの力ということについて、教えていただきました。では、次に企業の Q&A のコーナーに移ります。今回寄せられている質問なんですけれども、こちらのご質問は、モチベーションを上げる、モチベーションの上げ方を知りたいということで、ご質問を寄せていただいております。まあ、その経緯としましては、まあ、お一人でやってると不安ばかりが大きくなってとか、まあ、その不安がだんだん大きくなってくるので、どうしたらいいでしょうかと。
はい、ありがとうございます。そうですね、まあモチベーションなんですけれども、やっぱりこの起業した当初って結構やっぱり不安感が強くなると思うんですよね。さっき言った、やっぱり一人で始める。で、会社辞めてとか、ね、あんまり周りにその相談する相手もいないみたいな感じでやると、やっぱりね、どうしていいかわかんないとか、戸惑ったりとかっていうふうに、してくると思います。で、やっぱ一人でやってて、あとやっぱサラリーマンとの一番の違いは、その強制されることがないので、なんか、自分でやらないと、進んでいかないっていうところがあるので、やっぱそのモチベーションどうキープしていくのか、維持していくのかっていうのは、これ非常に大事な要素になってくるなっていうところですね。で、それを考えるときに僕は、よくお話してるのは、モチベーションについてよく言ってるのは、そもそもモチベーションを上げないっていうふうにお伝えしています。
上げないですか？
はい、上げないですね。はい。モチベーション上げるっていうふうに、よく考えたりされるんですけれど、で、ただその起業した時に、そのモチベーションをその上げないとできないものっていうのは、そもそもそれってやりたいものではないので。
ああ、うん、なるほどですね。はい。
そう。で、本当にやりたいものって別にモチベーション上げなくてもやっちゃうんですよね。だからモチベーションが上げないと何ができないっていうのは、その時点で、もうすでにそれはちょっと違うっていうところになってくるので、なんで僕はそのモチベーション上げないっていうのをまあお伝えさせていただいてる。で、モチベーション上げなくてもやりたくなるものは何なのか、行動できるものは何なのかっていうところを見つけていくっていうのが、まあ起業する上では非常に大事だなっていうところですね。
ああ、なるほどですね。実際今回そのご質問を寄せていただいてる方ですと、はいはいはい、モチベーションの上げ方をっていうことなので、まあ、はい、場合によってはなんですけれども、もう少しこの前提に立ち返っていただいて、
はい、
まあ、せっかくその起業をされて、やりたいこと、はい、まあそのご自分の夢を叶えるのであったならば、もう一回そのモチベーションを上げてやるべきもの、やんなければいけないものなのか、モチベーションを上げる必要がなくても、はい、もう気がついたら、やってしまっているものを選び直すのかっていうところからちょっとこう考え直していただくと、ひょっとするとこの方の不安っていうのがなくなるかもしれないっていうのはあるかもしれないっていう感じ
ですね。そうですね。はい。で、やっぱサラリーマンでやってると、なんか仕事のモチベーションどう上げるかみたいな感じになっちゃうんですけど、
はい、
そう、サラリーマンってそもそもが多分多くの方が自分がそんなにやりたくないことをやってるパターンっていうのがやっぱ多いので。
そうですね。はい。
無理やりモチベーション上げないとできないみたいな。
そうですね。 はい。
そうなんです。で、ただ起業すると、やることっていうのは自由なわけですよね。何やってもいいわけですよ。で、誰に何言われるわけでもないし、ね、たとえフリーランスで一人でやってても、もう自分が社長ですから、誰にも言われることないので、だから、やりたくないものを無理にやる必要はないわけです。それはむしろやりたいと思えるものに集中していく。で、そっちの方が成果が出るんですよね。より良いものを提供できるというか、仕事を提供できるって形になってくるので、なんで、モチベーション上げないとやらないものはそもそもやらないっていう。
はい。そうですね。いや、すごくお話聞いてですね、はい、私桜坂市民大学さんの方で、まあ、ご縁をいただいてて、企業副業の講座の方を持たせていただいてまして、はいはい、火曜日の夜に、まあ、何人かの方に来ていただいてるんですけども、はい、そのテーマが、今先生言われたように、好きなことで、お客様に価値を提供して、感謝されて、ちゃんと収入も得られる。こういう企業の仕方をご紹介してますっていう話をすると、結構皆さん、できたらいいと思うけど、そんなことで本当にできるんですかみたいな感じのことをおっしゃるんですね。
はい。
で、なんでそう思うんですかって聞くと、好きなことでお金を得るっていうのって、実際ないじゃないですかみたいな。
うん、
はい。実際にお金を得るっていうのは、例えば家族のためとか生活のために、やりたいかどうかよりもお金を稼がなきゃいけないので、目の前にある仕事を、例えば勤め先とかに入って、会社に入ったりして、ちゃんと収入を得るためには、やりたくないことでもやんなきゃいけないんじゃないですか、これが仕事なんじゃないですかみたいな感じのことをおっしゃる方ってやっぱりいらっしゃるんですね。
はい、はい、はい。
で、もちろんおっしゃってることはすごくよくわかりますし、まあ、ある意味そうやって、例えば家族のために、やりたくもないことをやってでも家族を守りたいという気持ちってすごく美徳だとは思うし、尊いものだと思うんですけれども、だったらなおのことを、その方がやりたいことで充実感を味わいながら、これ以上の金額を稼ぐことができたらもっとすごいことですよねっていう話をされると、皆さん結構、あ、そうですよね、みたいな感じのことをおっしゃっていただけるんですね。うん、まあ、今、先生おっしゃったことってのは本当に、あ、そうだなっていうのはですね。
まあ、
さ、はい、桜坂市民大学の受講生の方のことを思い出しながらお話聞いてました。
そうですね。で、正確に起業っていう、要は、ね、会社で働くんだとするならば、まあ、ね、自分がやりたくないことでも、それはもう契約だし仕方ないしやるっていうのももちろんあると思うんですけど、起業って自由なんですよね。要は、何してもよくて、例えばラーメンやってもいいし、クリーニング屋さんやってもいいし、ねえ、わかんない。そういうなんか、コーチングとかコンサル業みたいなのをやってもよくて、何やってもいいはずなんですけど、なぜか皆さん、なんかこれはやってよくてこれはダメみたいなのを自分で決めちゃうんですよね。で、好きじゃないことをやってお金を稼ぐっていうのも自分で決めれますし、好きなことだけやってお金稼ぐっていうのも決めれるのも自分なんですね。なんか企業ってそれはもう社長が決めればいいんで、いや、俺はもう好きなことじゃないことで稼ぐって決めればそうだし、でも好きなことで稼ぐって決めればそっちに行くっていう。で、じゃあ世の中にね、そうやって好きなことで稼いでる人がいないのかというと、むしろそっちの人の方が、まあ、多い。特にうまくいってる人はそっちですよね。うん、僕はあんまりその好きじゃないことをずっとやり続けて、20年、30年やり続けてますっていう、で、お金稼いでうまくいってますっていう人はあんまり知らないので、
そうですね。はい。
一時的にはうまくいくと思うんですよね。頑張って、みたいな感じなんですけど、企業って長いんで、勝負が。ね、2、3年稼げばいいや、じゃないと思うので、ね、5年、10年、20年、30年とやっていかないといけないんで、うん、まあ、自分がやりやすいところをやっていく。で、その時にモチベーションをわざわざ上げなくても、自然にやっちゃうっていうところを、ビジネスに根幹にしていった方が、まあ、成果出しやすいという形ですね。うん、
ですね。もしあればなんですけれども、
はい、
例えば好きなことって、じゃあなんだろうって思われる方もやっぱりいらっしゃると思うんですけど、
ね、はい、はい、はい。
まあ直感的に思いつく方もいらっしゃると思いますけど、はい、そうじゃない方に対して、例えばこういうふうにするといいですよっていうアドバイスとかありますか？
あ、そうですね。で、まあ好きって人によっていろいろ違うと思うんですけれど、まあ僕は一個、で、好きだと分かんないとかっていう人もいるんですけど、僕は一つ言うのは、自分が長くやりたいものは何かっていう。
はい。
で、これ究極どれぐらい長くやりたいかっていうと、 まあ、30年ぐらいやってもいいなって思えるやつなんですかっていう。で、若い方だったら50年やりたいやつですね。
うん。
うん。は何かっていうところ。ここを、考えていただくっていうのはすごく大事かなと思います。で、企業って今やりたいものだけでやってると、手詰まりになっちゃうんですね。要は今はいいけど3年後はもうこれやりたくないなって思うやつだと、3年後にまた何をするか考えないといけなくなっちゃう。で、3年後はまたゼロからスタートしないといけないので、より苦しくなっちゃうっていう。積み上げがないので、またゼロから、ね、立ち上げていかないとしんどくなっちゃうっていう感じなんで、やっぱ自分が長いじゃ、長く関わりたい、まあ、もの。まあ、具体的な仕事でもいいし、業界とかでもいいですよね。IT の業界がいいなとか、いや、僕は、自分はやっぱ飲食がいいなとか、そういう大きい流れをどこでやるのか、っていうのを決めていく。で、それをだんだん具体化していくっていう形で、されるといいのかなというところですね。
そうですね。まあ、これもちょっと桜坂市民大学さんの話になっちゃうんですけれども、受講されてる方のお話聞くと、じゃあ好きなこと何ですかって聞くと、パッと出てこない方多いんですけど、昔から続けてて、今もこう続いてることって何ですかって聞くと、結構皆さん饒舌になるんですよね。
はいはいはい、素晴らしい。
はい、そうなんですよ。で、皆さんまあ、ちょっと言い方あれですけど、僕よりも年が上の先輩の方々が多くて、まあそういった方が、もうすごい長い間続けてるっていうのは、ご本人あんまり自覚がないみたいなんですけど、間違いなく好きなことなんですよね。
うん、そうですね。
こう話してるとすごく饒舌になるし、ちょっと残り時間ないのになと思いながらですね、皆さんお話すごく楽しそうにされてるので、ついつい聞いちゃうんですけれども、そういうのが多分いいんだろうなっていうのを、はい、今思いました。
そうですね。で、本人はやっぱそこ自覚がなかったりするので、自分が好きとも思ってないけど、でも結局ずっとやってるみたいなですね。で、それを、例えば究極言うと死ぬまでずっとやっててもいいと思えるものですね。そこであれば僕は、それをビジネスにしていった方がいいし、それを形にしていった方がいいなっていうところですね。なんでね、以前僕が教えた方とかでもね、その趣味がバイクで、やっぱバイクのところが好きなんで、それを仕事にね、レッスン会とかツーリング会とかを仕事にされてる方とかもいらっしゃるし、ね、もう営業職の方でね、人と会うのが好きっていう方は、まあ人とね、もう、会うところをずっとやってるし、ね、うん。なんでやっぱ自分が好きなところ、得意なところを、で長くそれやっててもストレスにならないところを、やっぱり仕事で、にしてた方がいいというか、ですよね。
はい。そうですね。ストレスにならないってことは、要はまあ無理やりモチベーションを、
そう、上げなくていい。上げ
てないってことですもんね。
そうなんです。
ああ、そう。なるほどですね。はい。
それがやっぱ長く続けるコツですね。
はい。はい、じゃあ、まあ、ストレスをこう、ストレスっていうか、そのモチベーションを、まあ、上げるということについては、まあ、おっしゃってるお気持ちはすごくよくわかるんですけれども、まあ、一回ちょっとこう、ご自分のことを見つめ直して、まあ、まあ、30年なり50年なり、長く続けたい、ストレスがかからない、やってて楽しいことをビジネスにするっていうのが、すごく効果的な解決策というようなことをすごく学ばせていただきました。
はい。
ありがとうございました。今日の内容は以上になります。今回の内容があなたの起業の成功の役に立ちましたら嬉しく思います。この番組ではあなたの起業の役に立てるようご意見やご質問を募集しております。インターネットで立志財団で検索していただき、質問フォームからお送りください。その時にはお問い合わせ内容の欄にラジオ起業塾についてとご記載ください。次回もあなたの起業の成功の役に立つ内容でお届けいたします。では坂本先生、本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
リスナーの皆さん、聞いていただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。
今回の番組はいかがでしたでしょうか。あなたの起業へのヒントがありましたら幸いです。なお、坂本のりひこへの質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は世界中の一人一人が志を実現できる社会をつくる立志財団がお送りいたしました。